います。皆様に感謝します。地震が起こってですね、1週間以上経ちましたけれども、それが降ってきて、ね、先生のお祈りを、していきたいと思います。先週は日曜日と月曜日に、ね、チャリティーライブを行いまして、地震のチャリティーの支援のために、甲子園のためにチャリティーを行いましたけれども、たくさんの方々が募金してください。また、ですね、助けてくださいました。そして、赤十字に送ったんですけども、さらにですね、私にできることや、また祈りを通してですね、さらにこう、一部があることをですね、取り出していきたいなというふうに思います。また、原子力発電所の事故が許されているんですが、その中で、今回その1、2号機 の、 です、ね、その通電が成功したわけなんですけど、なんかこのリーダーの方、クリスチャンの方であった6名、そういうクリスチャンの方が入っていて、プロジェクトをやっているということですね、本当にこうその中でもクリスチャンの方々が導かれているということですね、本当に感謝したいと思います。まだ、3号機というのが、ね、ありますので、原発の事故もです、ね、早く修復するようにですね、皆さんの祈りを、また、この中にあるですね、その原発があるような、また守りがあるようにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。そうするとですね、感謝というのはですね、この世の中で、神の恵みだなと思うんですけども、この恵みの方でですね、被災病院、こう接種のような病院ですね、こう受験していた方で、ある兄弟がですね、津波にあってこう被災してしまったそうなんですけども、すごく寒くて大変だったそうなんですが、そのことも神様に感謝していたそうなんですね。そしたら、赤十字の方からまた毛布がたくさん来てですね、あったくかくなったとかですね、いろんなこう証がですね、与えられてきているようですね。ですから、教会の方々も被災しておられるんですが、その中ですね、いろんな癒されたとか、救われたとか、解放を受けたとか、いろんな恵みをですね、また方々にこう身を流すような形というのですね、これから開かれたということと思います。感謝を期待し、また、被災している方々もですね、この祈ったりという話をですね、私もできることをですね、していきたいと思います。また、福岡の方もぜひ、総会といいますか、避難してこられる方々もおられると思うので、その方々のためにですね、取り出して、行きたいというふうに思います。それとですね、来週からは感謝の賛美リバイバルキャンプというのがですね、使われます。昔前は周りに子どもメンバーチームと言ってましたけども、今年から名前が変わってですね、感謝と賛美リバイバルキャンプというのがですね、使われていきます。特にこの前にギャラザーさんのセミナーを、中心に、あとはブラックホスピタルの頃、この第一人者であるスティーブさんたちともですね、賛美の教えていただく、このポジティブの方々に教えていただくという人がですね、それから5人ぐらいの人に行って、この私の初めですね、5人ぐらいの人に行って、セミナーの提案のことはそこに行ってお話しすることとか、いろんなですね、ことが用意されています。いわゆるに向かって、この感謝と賛美ということが予算に一緒に開いていかれるということがありますので、もう感謝を期待してですね、お願いしていきたいと思います。それではですね、一言を共にですね、また死のためにお願いしたいと思います。お願いいたします。それでは皆様、感謝します。この地震が許されて1週間経ちましたけども、まだこの救済というか、支援が進まない地域もあるんですけども、主が早い助けを与えてください。また、導いてください。燃料や食料や医療品や、すべてのあらゆるそのものがこの運ばれていくことができるようにしてくださり、また早い段階で疎開したり、またこの避難して安全なところ、また生活ができるところに満足することができるように助けを導いてください。政府の方々や、この建てられている方々のように一緒に働いてくださり、現場で働いている一人一人の方々を特別にまた守ってくださることをお願いいたします。またこの中にあっても本当に癒した解放や救い、また家のためや主のその救いの目で皆さんに流されていくことができるように、どうぞ導いてください。多くの方々の魂が主に向かっていくことができるように、 どうぞ導いてくださることをお願いいたします。またこの研修改善所に関して私の守りを与えてくださり、決してこうさらにこちらが状況になっていることがないように、どうか特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。必ずこう冷やすことができ、また修復していくことができるように助けてください。また被爆して、またなんかこう状況でなんかこう結局にしましたは決してないように、完全な守りを与えてくださることをお願いいたします。高橋さん、やっぱりこの日本中学校、いろんな提言、提言不足やいろんなことがあり混乱していますけれども、一人一人の会社や、このいろんな働きに関しても、いろんなこう影響が出始めてきていますけれども、どうか経済を守ってくださり、助けを導いてくださることをお願いいたします。この中でこうそれぞれがこう御心に働きをなしていただけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。私たちの足りない次第はこの中でも心がつくことができるように助けを導いてください。私たちの取り入れたり神様の取り入れを取り入れることができるように助けを導いてください。感謝します。また来週から川崎さんの医療の許可を使わせられますけれども、私の備えを守りなので今後他の備えを与えてくださり導いてくださることをお願いいたします。必ず飛行機が飛ぶことができるように思ってください。お願いいたします。福岡の小石さんにこのメンバーの祭りを使われていくことができますようにお願いいたします。感謝します。エスさんの名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お願いください。日本新聞を借りてもそれを見ておいていただきたいと思います。一面は東日本大震災について、世界最大級49.0 ということで、また新聞が載っています。それからこう永住権がですね、アメリカの永住権が取れたというですね、浅野牧師夫人ですね、浅野の弁護士の方の証がですね載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからザンビア国人をですね紹介して、サルダンカとですけど、宮城県名取市ですけども、市長の本体選挙時のこのフルサイトみたいですけど、そこでも公演がなされたっていう、ことですね。これ地震の前になりますけども、そのことがですね述べられています。あとカンボジアの派遣がですねチームがなされまして、イザブシをプレゼントしてなされたそのカンボジアチームの柱に向けますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。成長したものですので、今後のことに関して具体的な助けと守りは審査に与えられたと思いますので、皆さんに感謝していると思います。それから、データ面はですね、大腸の癒しですね、がんの癒しの証が入ってますので、あと、老眼の癒しとかですね、癒しが載っていますので、ぜひですね、見て、また申し上げていただきたいと思います。あと、国際面とかは、日本の地震と原発事故の関心が、世界のメディアがすごく大きく取り上げているということですね、そういうのについてあります。また、月刊誌の写真がすごい出ましたので、ぜひまた話していただきたいと思います。あと、牧師のですね、牧師録の面記載が続いておりますけれども、ですね、ちょうどその、ことがですね、いろんな地震のこととかなっているところなんですけども、ぜひ見てください。また、九州ではですね、大村の西大地総合市の神の言葉は必ず成就するとですね、今、開拓をして、大村に出てから3年目なんですけど、本当に神様の映像が表されたという素晴らしい証しとメッセージです。ぜひ、用いておいてですね、ご覧したいと、というふうに思います。ちょうど現実の選手たちが、ちょうど3年目の時だったんですけども、そのことをですね、お話しします。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、最初にですね、一箇所を開きたいと思います。マタイの福音書の24章のところをですね、ちょっと見ていきたいと思います。皆さんですね、マタイの福音書の24章、3節からですね、お読みいたします。49ページになりますけれども、今日のメッセージの箇所とですね、直接のところではないんですけれども、ここで神話のことに関して書かれているところですね、イエス様が言っているところなんですけども、ちょっとお読みしていきたいと思います。マタイの福音書の24章の3節をお読みいたします。 よろしくお願いします。あ、奈良さん、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。24章と開いてお願いします。で、3節からお願いします。イエス、オリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。ここでですね、弟子たちが世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうって言って聞いているところなんですね。で、イエスさんも答えられました。人に惑わされないように気をつけなさい。まず人のことを言ってますね。それからこちら、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。まあ、偽キリストになったりですね。それから6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。それから7節、民族か民族の国は国に敵対して立ち上がり、交互に飢饉と地震が起こりますですね。いろんな民族紛争ですね、かつて長く起こって、また国がたくさんこう世の中に増えていますけども、そういう時代で、また交互に地震と飢饉と地震が起こるということですね。そういうことがあります。そして8節、しかしつまらないことは皆生みの苦しみの始めなのです。で、これは終わりではなくて、本当になんか終わりのことだって思わされるようなことなんですが、それはそれではなくて、みんなまだこれが始めだということなんですね。そして9節、その時人々はあなた方を苦しみに合わせて殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います、あります。で、これはこの、クリスチャンに対してもですね、困難が起こってくるということがあると思います。で、私たちが今のこの日本で大きな地震が起こってきていますし、またこの原発の事故を通して、またこの黒色に書かれていますね、こう一人にたくさんの方が亡くなるというような、そういうこの核を使われる時代に向かっていうのはないので、そういう、こう、なんですか、放射能の危険というのをですね、こう肌で少しずつ感じているわけなんですけれども、しかしそういうことはまだ生みの苦しみの始めであるということですね、そのこともですね、覚えていきたいと思います。そして、これからの時代にいて、こう、たくさんの方々が救われ、リバイバルが起こってくるんですが、この迫害が来るということですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。すべての国の人々に、憎まれますから、本当にこう全てということなんですね。ですから、そしてこの教会も例えば、中国のその教会もそうなんですけど、政府の名前につく教会と、この何ですか、地下教会といって真に神様にこう従っている教会と分かれていき、その政府につく教会がまたこの地下教会を迫害する、また告発していくということが起こってくるということなんですね。ですから、カトリックの中にもそういった真に神様に従う人と、そうでない人との、これからこう、いろんな問題が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そういった、私たちはそういう時代にもなっているということをですね、覚えつつ歩んでいきたいと思います。その中で、神様が、いわゆると、この我々の時の働きをですね、完成させていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、今日のところに行きたいと思うんですけれども、で、私たちが先週の私たちは一人一人がこう神様に選ばれたものであって、そして私たち一人一人にこう神様が使命を与えているというですね、生かされて、今日も生かされているんですが、それはこう神様の使命があるからだということですね、お話ししました。で、今日はですね、ヨハネの福音書の第一のところからいただいて、デボーションの箇所であるんですけれども、いただいたんですけれども、ここはですね、ヨハネが書いたところであります。ヨハネがですね、このドレスタの弟子のヨハネなんですけれども、このヨハネの福音書とこのヨハネの手紙第1、第2、第3とですね、この3つを書いています。そして最後に、このヨハネの黙示録を書いてですね、ですから、パウロもたくさん手紙の聖書を書いているんですが、ヨハネもですね、たくさん書いているわけなんですね。で、ヨハネはパウロと違ってすごく無学な人で、 まあ、漁師だったわけですね。ですから神様は本当に面白いなと思うんですけども、こうパウロのような迫力の人も用いられますし、まあ、こうヨハネのようななんていうとこう、いわゆるこう死ぬものもなくというのはそのあの、死ぬ向きにはそういうこと勉強してないと言うんですけども、普通の人だったんですけど、このそういう人も神様に知られてますね。で、今日ここでですね、ヨハネはそのこのこのヨハネの手紙ってのはですね、このヨハネの福音書の後であり、そしてヨハネの黙示録の前なんですね。ですからその中間に書かれたものであるわけです。そしてここではですね、この特にこのエペソの人たちについて書かれたと言われています。いろんなこう異端が入ってきてですね、教会にこういろんな違った教えを持ってくれた人がいたときに、ヨハネははっきりとこうイエス様の真理をですね語っていたんですね。でそのことが伝えられています。で特にこの中で今日悔い改めということに関してですね、一つ見ていきたいというふうに思います。この悔い改めの恵みと、あとこの神様が全ての人が悔い改めに進むことも望んでおられるということをですね、見ていきたいと思います。それでは5節からお願いします。神は光であって、神のうちには暗い部分は少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝えるという知らせです。神様は光であるということですね、こう書かれています。そして暗い部分は少しもないとあります。ですね、今日はいろいろ写真を撮ったりするんですけど、こう写真はこう影があってですね、ある方がいいですし、こう立体的に見えたりですね、なんて言いますか、ただフラッシュを耐えてこう影なしの写真よりはこう少し影があったらその綺麗に撮れるわけなんですけど、神様はですね、ここ光であって、光の中に住んでおられる方であるということですね、こう言われています。でつまりこれは罪とか、つまりこう具体的に言うと悪い悪とかそういうものが全くない方であるということなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様がペトロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた時、ヘルモン山ですね、展望山に登られた時に姿が変わったんですけど、その時に変わったのはですね、こう光り輝く姿だったんですね。ですからイエス様の本当の姿はですね、こう光り輝いている方なんですね。で実際に光り輝いているし、内側も罪とか悪とかそういうものがない方であるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でそれが私たちが信じているイエス様である神様なんですね。そしてもし私たちがある季節ですね、神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っておりません。クリスチャンのことを言っていますね。神様と交わりがあるんですから、クリスチャンのことなんですけども、神様と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるならば、例えば罪とかこの後出てきますけど、兄弟を憎むとかそういうことの中に何でなら、私たちは偽りを言っているということですね。ここで言っています。そして真理を行ってはいないということなんですね。でここにはいろんな異端が入ってきて、いろんな間違った教えが哲学が入っているときに、ヨハネは私たちがもし真理を行っているならば、こうなるはずだということをですね、はっきり言っているんですね。でそのことを覚えていただきたいと思います。そして7節ですね。しかし、もし神が光の中におられているときに、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、以降イエスたちは全ての罪から私たちを清めます。で神様が光の中を歩んでいるように、私たちも光の中を歩んでいるならば、この互いに交わりを保ち、イエス様の血が全ての罪から私たちを清めますと。でイエス様の血潮というのは全ての私たちの罪を清めてくださるものですね。ですからこう、毎週ご聖餐式を持っていますけれども、本当にこのイエス様の血潮によって私たちを清められていくということですね。覚えていただきたいと思います。特に私たちの教会は、この彫刻ではなくて、血であり、肉であるということですね、この受け取っていますけれども、その実質がですね、表されるということを覚えていただきたいと思います。そして、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。でこれは罪というのは、現代とか一般的な罪のことを 大雑把に、まあ、言っていることであろうと思うんですけども、それは私たちを欺いており、罪がない国だったし、認めないなら真理は私たちの罪ないと言っていました。今回ですね、この2日ぐらい前ですと、東京電力の方がですね、公に謝罪をですね、この福島県の方々に対して、まあ、避難で転々としている方々に関してですね、謝罪をされましたけれども、確かにこの会社としてですね、まあ、会社を謝罪したときにいろいろまたこう言われてしまうわけですし、私たちの悪くなったりするわけなんですが、しかし、きちんと謝罪されたということは大きいんじゃないかなと私は思いました。そして、今月は、会社としてはですね、謝るとか、そういうことはこうマイナスになるときもあると思うんですが、でも、どうもこう、まあ、私たちは聖書から今見ていますので、神様との関係においてですね、ともですね、まあ、人となんですけど、神様との関係において、私たちがこう罪を認める、そして改めるということはですね、すごく大きな祝福と恵みを受ける鍵であるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、ですね、例えば会談とか世の中だったら謝罪したら、ますます何か非難されたりするかもしれませんけど、神様の前にどうかということは大事なことなんですね。皆さんそのことを覚えていただきたいと思います。そしてですね、この罪を認める、自分が正しいと不正と罪を認める、悔い改めることはすごく大切なことなんですね。そして9節、もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、今夜は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、この罪を言い表すならですね、告白したり、こう言い表すなら、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許して、すべての悪から私たちをこの清めてくださるということですね、言います。ですから、まあ、悪いことしたら悪いと、こう告白をしたり、悔い改めるとですね、すべての悪からこう清めてくださるということなんですね。だから私たちは罪人であり、光の中を歩むって言っても、いつもこうつまずいてしまったり失敗してしまうわけなんですけども、でもその中で悔い改めるならば、いつもこう神様を清めていってくださる、新しくしていってくださるということをですね、こう神様は言ってるわけなんですね。ですから先生はこう罪を嫌らしたり悔い改めるということですね、重要なことであります。そして直接、もし罪を犯してはいないというのなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の言葉は私たちのうちにありません。ですから、その罪を認めないならば、神様の方を偽り者としてしまうことになるし、そして神様の言葉が私たちのうちにない、神様の言葉の実質がもう表されない、私たちのうちに表されないということがですね、起こってきてしまうということなんですね。ですから、罪があったら悔い改めて悔い改めることがですね、すごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。この神の言葉をあなたが私たちのうちにありませんということは、神様の言葉を拒むことになっているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、悔い改めたら祈りが聞かれることとつながっているようなんですね。私は長野に行った時にですね、農業していた時に病気になったんですけども、膵臓の慢性膵炎になってきて、こう入院をですね、こう繰り返すようになっていったんですが、それ以降癒しを求めてたんですね。患者さんはどうか癒してくださいということですね。そして早くその時も結婚しましたし、早くですね、治ってこう生活をですね、こう返事をしたり生活を立て直したいという思いがあったんですけども、ね、こうなってた場合ですね。で、ところがその中でこう神様に示されたことがあったんですね。それはある時こうお腹痛くて祈っていてですね、そしてこう夢、こうそれが夢だったのか幻だったのか分からないんですけど、朝方ですね、こうその時にこう見たんですけども、砂浜みたいなことが悪いことですね。そしてその中、夢の中でも私がこうお腹が痛いとお腹を押さえてるんですね、水槽を見るんですから。で、実際その時痛かったのかもしれませんけども、そして 下を深めているわけです。こう、かがんでるから。それで、自分はいつもこういう人になるんだとかですね、つぶやいていくわけなんですね。で、なんかこうですね、そして、というのは、まあ、弟たちがやっと大学に行って、これから少し楽になるかなと思ったら自分の病気になってしまったので、なんか自分はこう、いつもこの、美貌的実験じゃないですけど、そういうふうになんか、自分でこう、自分が自分を、自分を、というような考えに持ってたんですね。で、こう、なんかこう、優れていたんですけど、そしたら、ハッと見たらですね、こうちょっと目を開けたら、こう、人の足が見えたんですね。で、ハッと思って、誰かいる、自分一人だと思ったら、誰かがいるのでびっくりしてですね、こうパッと目を開けたら、イエス様だったんですね。そして、そのイエス様が、十字架を手を私の前にこう歩いておられたんですね。で、ハッと気づいたんですが、で、イエス様は私の方を振り返ろうとはされなかったんですね。この辺しか、イエス様のこの辺しか見えなかった、知らないしか見えなかったんですけども、そして、顔よく見えなかったんですけど、その時にですね、はっきりこう語られたんですね。イエス様が黙ってたんですけど、こう、心の中にはっきり語られたんですね。あなたは、また病気が治ったら、あなたに行きたい道を行こうとしてるってですね、言われたんですね。で、その時に、自分は十字架を追っていると思ったし、自分はインクリスチャンだと思ってた。ね、教会の行き、建築の教えですね、そういう生活をして、インクリスチャンだと思ったけど、でも本当の私の心はこう神様から遠く離れてたのかなということがですね、本当に分かったんですね。で、またこの病気が治ったら、あなたの行きたい道を行こうとしてるって言われて、はっきり神様は私のことを本当に知ってるなと思ったんですね。そしてそこで悔い改めました。そして今までのことを悔い改めてですね、そして神様の一応感謝のですね、引き従えるようにということになったんですね。でその時にこうすごい平安になって、今までですね、こういろんなことでこう心の中がすっごい流れないように思わなかったんですけど、その時からこう解放されてですね、すごく楽になったんですね。でそして、その後検診にしめかれて東京の方に行ったんですけども、でそして病気もこう治っていったわけなんですね。で、一つその、私は癒しを求めてたわけであって、何かこう、悔い改めをしようと思ったわけじゃないんですけど、神様の方が悔い改めをしてくれます。で、その結果、私は病気にも癒されたりとか、こういろんな解放をですね、受けていただいたんですね。そしてまた、検診してからなんですけども、この前の手紙のこの後にこう兄弟たちのことが書かれているんですけど、兄弟が憎むものと書いてあるんですけど、私は父をですね、父とも行かなくてですね、そしてすごく父を憎んでいるんですね。そしてこう父を憎むその憎しみのパワーで生きていたように決まりました。で、でそういう中でこう検診してからそのことをすごく神様から示されて悔い改めたんですね。そして感情的にはまだこうついていかないんですけど、父を許しますってこう祈ったり、父を祝福してくださいって祈ったり、またある時はですね、こう手紙を書きました。自分の罪を許してほしいって言いますね。でその時にすぐではなかったんですけど、神様がすごくこうこの解放してもらったんですね。そして父との和解ができて、今は逆にその尊敬したり愛することができるようになったんですね。で確かに相手が悪くても私たちは人を憎んだらそれは罪なので、私たちに返ってきてしまうのであるからなんですけども、少しからこの、悔い改めることが大事なんですね。で私はその中で今すごく祝福をですね、本当にこう受け入れました。で皆さんもいろんなことがあるのであると言われると思うんですが、この罪に関してこう悔い改めるときにですね、豊かな祝福を受けていくということをですね、本当にこの覚えていきたいと思います。神様はこう暗いところはなくて光の中におられる方で、光の方なんですね。で私たちも神様は私たちも光の中に歩んでほしいと思っているわけなんです。で、ですね、ですから本当に神様の言葉に従うということですね、罪に関して悔い改めるということは重要なこの信仰の対応としてですね、大事なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。でこの聖書に出てきますけど、ダビデという人が出てきますけど、ダビデはすごく神様に従う人だったんですけど、ある時こう道を踏み外してしまって、この 会員と、そして会員を隠すために殺人をですね、部下を殺すっていうことをですね、していきました。それも人の手を通してやるとすごい汚い手でですね、部下を通して部下を殺すっていうですね、まあ、そういうですね、本当に汚い手を使ってですね、この殺す、殺人を犯してしまったんですね。でその時に、ダビデは預言者の中にすぐこう指摘されるわけなんですけど、悔い改めたんですね。私は罪を犯したと。で、すぐ悔い改めたんですね。で、その時に、その会員で生まれた子は死んでしまったんですね。一人目の子は死んでしまったんですが、二人目のソロモンはですね、後継ぎになったんですね。たくさんの生前のですね、奥さんがいる中で、その会員で罪を犯してしまって失敗して、もちろん悔い改めたんですが、でその私方の姉でしたソロモンは、王様になり、そして最もイスラエルでこの祝福された王様が反映した王様になっていたわけなんですね。ですから、神様の恵みというのが計り知れないんですね。そしてそのソロモンは、イエス様 の家系に入っておるわけなんですね。経図に入っておるわけなんですね。ですから、この、悔い改めるってことはいかに大きなですね、こう恵みであるのかっていうことをですね、見ることができます。ね、私たちはその日々ですね、悔い改めていきましょう。で、定期券と同じなので、悔い改めですね、一回悔い改めても、もう一回悔い改めても、もうやったらもうダメってすることはないので、定期券と同じで、何回も悔い改めますので、また罪を犯したと思ったらですね、このようにですね、悔い改めましょう。小さいことでもですね、悔い改めていくときに、そこに恵みがこう、豊かに表されていくということですね、覚えていただきたいと思います。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、私たちはこの悔い改めの恵みというのを受けていくんですが、イエス様を知らない人、神様を知らない人というのはですね、まだそれは分からないわけですね。ですから皆さんですね、イエス様のことをこう述べ伝えるということをですね、この知人が許されているこの時にですね、さらに出していきたいというふうに思います。目視録を見ますと、このいろんなこう災害がこう次々にこう起こっていくわけですね。でもその最後に、でも、その彼らはその偶像でないとならない、罪を悔い改めなかったって書かれてるんですね。そういう記述がたくさん目視録に出てくるわけなんですけども、ですね、ですから、ちょっと見てみますよね。その、繰り返しその悔い改めなかったということが最後に書かれてきているんですけども、その神様は確かにこう全ての人を救われて、こう真理を知ってくださる、また神様の夢やこう救いをやるからことをして、こう、ね、望んでいるわけなんですけども、その全ての人を悔い改めることを望んでいるんですが、この我々の時代というのは結構こう固くなくなっていく方々もいるということですね。現実としては聖書に書かれているわけなんです。でも私たちは神様の御心に従ってですね、罪の悔い改めてイエス様を信じることがどんなに素晴らしいことかということをですね、述べ伝えていくということですね、お願いしていきましょう。で、その時にこの僕の一人とですね、神様の恵みにあったという光の中に入っていくということですね、覚えていきたいと思います。で、ですね、皆さんを通して、この神様が僕の人たちにこう光を与えようとしているということですね、覚えていきたいと思います。そして、また私たち自身も、悔い改めの恵みというのを日々ですね、体験しつつ、進んでいきたいと思います。で、あと、繰り返しますけど、もし祈りを答えられないとかさ、欲しいことがあったら、一つは時ではないかもしれない。時なんですね。神様の時は、してなくて答えられないということがありますし、また、あることに関しては、こう私のようにですね、こう罪が妨げとなっている場合があるので、それはこう悔い改めることとして、自分が伝え始めるんですね。だから、皆さんですね、こう悔い改めの恵みっていうのをですね、この大切にですね、していただきたいと思います。いい言葉をですね、読んで、終わっていきたいと思いますけども、ヨハネの福音書第1の、 8節からですね、お読みします。ヨハネの手紙の第1の1章8節を読みします。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神の使い物を通しているのです。神の言葉は私たちのうちにありません。お願いします。愛する天皇様、お感謝します。主は私たち一人一人を愛し導いてくださって、ことありがとうございます。また、この神様は光の中におられる方であるということを今日学びました。そして、神様ご自身が私たちを光の中を歩いてもらいたいと願っておられることをお感謝します。そして、そのためにこう悔い改めるということを一つは今日こう学びましたけれども、私たちがさらにこう、罪に関しては本当にこう認めることができ、まず認めることができ、そしてそれを悔い改めることができるように導いてくださることをお願いいたします。また、そのことの恵みを、私たちがこう、さらに多く受けていくことができるように、教えてください。また、気づいてない罪とかありましたら、気づかせてください。そのことを悔い改めることができるように、教えてくださることをお願いいたします。また、この、すべての人がこう、悔い改めて救われることができるのは、神様の望んでおられますので、で、私たちも、本当にそのために、多くの方々にイエス様のことを述べ伝えていくことができるように、どうぞ導いてください。困難な時代に入っていきますけれども、この中で本当に真理を述べ伝えていくことができるように、この本庁さんの恵み、クリアさんの恵みということを、救いの恵みを述べ伝えていくことができるように、さらに助けを導いてください。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方は、その部分に手を入れてお願いください。止めないという方は、その方を、心を合わせていただきたいと思います。また、罪のあと、妨げとなりますので、短く悔い改めの手を持ってお願いしてまいりましょう。お願いいたします。愛する天皇様、この時をありがとうございます。私たち一人一人に出てくださり、癒しを与え、観光を与えてください。私たちの人たちと一緒に、お一人一人に近くてください。お願いします。また、この地震で痛んでいる方々、一人一人に一緒に出てください。この癒しと、この観光様に与えてくださることをお願いいたします。お願いします。イエスキスの御名前、やむなの名前、しばらイエスキスの一人一人のこの聖書のところで動き、癒されるよ。この胸の悪い方が癒されます。イエスキスのその方の難聴の耳鳴り、この目にある、やられる耳の、イエスキスの名前によって、聖書の状態にもね。誰かの耳を意識しないで聞こえるようになる。やっぱその歯がね、最初に考えられたと思いまして、エスキスさんとその方が、はい、動きの症状をエスキスさんにやって、癒される。アレルギー症状のためにします。イエスキスさんとその方の花粉症、アレルギー症状をエスキスさんにその方がお願いします。誰に対してリスクしたら、この人たちからしたまた、頭痛や、また、いろいろ症状をもたらすのリスクしないと思うんですけど、助ける。たまものをさらに用いていきなさい、業者のさらに、私はあなたの人としても、たまもの、実際的にたまものを、そして、それともに、この霊的なたまものを与えています。あなたはそれを用いていきなさい。寄せれば、こんなことじゃない方すれば、僕たちの受け、そして私の賜物もそれに用いてくださる同志をされます。そうですね、あなた方、あなた方自身がこの癒され、解放され、強くなれていくのをまた見る同志を与えます。与えるものを受けることをお願いしたい。あなたは人々に与えなさい。そして賜物を用いて、この受けなさい、同志をされます。あなた方の場所で、癒しの賜物が働いていきます。働いています。それあなたは、私は飲まれた時に手を置いてください。あなたは手を自分に集めるときに癒しが起こり始めると称されます。最初は胃腸の悪いからお願いします。イエスキスとの胃腸の働き、また内臓の働きを、その方の働きをイエスキスとのによって癒されるよ。 御用するのではないします。キリストの御手を腰の痛み、またこの膵管病の症状、またヘルニア、またあらゆる腰の痛みをキリストの御手で助けずらさせてください。胃腸骨や、またこの腰の腹の全ての症状はキリストの御手で治りなさいよ。私は完全に癒されることを意識したのであります。うつを、カラーのレスト、精神のレストというつを、また、統合失調症や、また、さまざまな病を癒してくださることをお願いいたします。私は繰り出していることを癒してください。イエスキリストの私を知っている繰り出していることは、あなたの体と精神のレスト、イエスキリストのやって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。最後ちょっと視力をですね、落ちてきてしまっております。目の調子を話します。イエス・キリストの様々な目の症状、また、目のぼやける症状、また視力が落ちている症状、イエス・キリストの何によって、ちょっと生存状態にもない。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
お立ちください。ハレルヤとお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今の御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせいたします。主の方の祈願をご覧ください。